ございます。聖書マラバカイ891回、出エジプト記の第5回、2018年5月25日です。今またですね、アメリカンフットボールの話題で結構大変ですけど、なんか家計学園とかなんかああいうのとなんか共通するようなところがあるような気がしますね。でもまあ一つだけ違うのは、あの若者が自分の将来をかけて、まあ、多分真実なんだろうと思いますけど、それを発表したっていうところがちょっと何かね、若い人の、あの予算が少しは出ているのかなという感じもしますけど、しかしまあ毎日毎日あんまりパッとしないですね。じゃあ今度は聖書を学んでパッとしたいと思いますが、旧約聖書の85ページ、出エジプト記の9章、1節からお読みしたいと思います。出エジプト記9章1節。主はモーセに言われた。パロのもとに行って彼に言いなさい。ヘブル人の神、主はこう仰せられる。私の民を去らせて私に仕えさせなさい。あなたが、もし彼らを去らせることを拒んで、なお彼らをとどめ置くならば、主の手は最も激しい疫病を持って野にいるあなたの家畜、すなわち馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に臨むであろう。そこまでにしましょうか。あ、もうちょっといっちゃいますか。4節。しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜を区別され、すべてイスラエルの人々に属する者には一頭も死ぬ者がないであろうと。そこまでにしましょう。ここにあのヘブル人っていうのは、まああれですね、よく聖書の中に、まあ、出てきますね。でもともとじゃどういう意味なのかということを調べてみますと、その向こうから渡ってきた人っていうような意味なんですね。つまり牧羊生活を送って、この、まあ、言ってみれば川向こうですかね、それからやってきた、そういう人たち、まあ、牧羊生活を送っている人たち、ですね。まあ、イスラエルの民は初めそうでしたね。まあ、羊を飼いながら移動してくるというそういう民であったわけであります。ですから言ってみればあれですね、まあ、軽蔑の意を込めて言ってるわけですよね。日本でもですね、ですね、そういう何ですかね、こう川向こうとかですね、なんかそういうあの言葉が ありましたよね。今あんまり使わない、まあ、禁止用語になっているんですね。ですからあっちの水は甘いぞっていうあの歌がありますね。あれはあの放送では使わないようにっていうあの指示が出たんですね。あっちっていうのは結局軽蔑っていうか差別を表しているからという、そうすると歌えなくなっちゃうんですね。そういう、まあ、軽蔑の意味があって、まあ、一種の牧羊生活というか、まあ、このイスラエルの場合ですね、それから旅から旅への旅ガラスなんてあの日本 の歌謡曲なんかにもありましたですね。これ結構たあの田舎でもあの結構好まれたんですよね。なぜかっていうとあのあれですね、大体あの、まあ、農村漁村の持参なんていうのは結局あの引き継ぐべきものがないんだ、財産ないんですね。そうするとどっかに出ていかなければならない。それとあの、なんですか、旅から旅への旅ガラスというあのこのなんですかね、生き方とがこう共通する部分があったんじゃないかと思うんですね。ですからもう何もない。今はまああのどっかに就職すればっていうことがありますけど、当時はもうね、家業を継ぐっていうのは長男がやれば、あとは次男はいらない、次男三男はいらない。そうするとどっかへ、まあ、あの旅から旅への旅ガラスに、まあ、なっていく。そうすると大体、あんまりいい方向へはいかないという、そういうことであろうと思いますが、あの寅さんでもあの風天の寅という風天の寅、これはもうあのちょっとこれはあのなんか精神的に、この後天的におかしくなった人のことを言うんだそうですね。言語錯乱ですね。 そして意識混濁ね、感情激発、こういう人をですね、この風天というそうでございます。このそれが著しい場合ですね。ですから寅さんはまあそういう人であるということです。風星、まあ、風天の寅というふうにまあ彼は言っているわけでありますが、いずれにしても、この向こうから渡ってきた人っていうのは、まあ軽蔑を込めて、つまり定住者ではないですね。定住者の方がまああるでしょうね。ちゃんと土地を持って、そしてそこで、定住しているわけですから、旅から旅への旅ガラスとは違うというそういう意識があったんだろうと思いますね。そして、まあ、ヘブル人というふうに、まあ、呼ばれ、まあ、自分たちももうそういうふうに呼んでいたと思いますけども、それが後世で私の民を去らせて私に仕えさせなさい、あなたがもし彼らを去らせることを拒んでなお彼らをとどめ置くならば死の手は最も激しい疫病を持って野にいるあなたの家畜すなわち馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に臨むであろうと。まあ大切なものですね。馬もロバもですね、ラクダも牛も羊もですね、まあ労働の、まあ、担い手でもあったでしょうし、またあれですね、まあ、羊なんかだと毛を取るとかですね、これを医療、衣服に用いるとかですね、いろんなことがあったと思います。それにですね、この疫病を持って、それを苦しめるというそういう内容ですね。この馬、ロバ、ラクダとありますが、全く話が違うんですけども、日本軍がですね、まあ、第二次世界大戦ですねの、まあ、特に初期の時代と言ってもいいかもしれませんが、ですね、一番大事なのは将校、順番に言いますと将校、下士官、馬、それから寝藁、寝る時に下に敷く藁ですね。そして一番最後が兵士。兵士はね、もう馬より下だし、寝藁よりも下だったんですね。人間が大事にされてないということですよね。これは誰に教わったかというと、神田先生のお父さんですね、神田清春さんとおっしゃるんです。今こちら近くにいらっしゃいますけど、今もう、97歳かなんかですね、もう100歳に近いんですけど、もう頭もう全然ボケていませんし、こっちが逆にボケていたりなんかしてですね、その人が教えてくれたんですね。将校、下士官、馬、寝藁、兵士ですね。結構馬は高かったんですね。つまり輸送手段としてはですね、ところがですね、もうあれですよね、アメリカなんかは輸送手段はもう戦車でもあるし、また飛行機であったわけですね。飛行機があんなにこの前の戦争で、この用いられるとは日本ではあんまり思ってなかったんじゃないですかね。ですから飛行機 で日本は軍艦ですね、戦艦、これをいっぱい作れば勝てると思ってたんですね。しかし飛行機によって爆弾で攻撃されたらひとたまりもなく、もうせっかく作ったみんな撃沈されていったんですよね。なんかある意味でそうこう時代錯誤みたいなのがあるのかもしれませんね。あんまりそういうのが進んじゃうのも良くないですけど、それで次には原爆にまで行っちゃったわけですから、今度はアメリカだって、ね、そう行っちゃえばいいのか、進んじゃえばいいのかっていうと、それも、いいわけではないですよね。とんでもない、もう人類を破壊するようなこの兵器まで進んでしまったというのがこの前の戦争であったと思いますし、まあこれからもですね、今は大変ですね。北朝鮮もですね、破壊したって言ったらですね、原爆のね装置施設を、そしたらトランプさんは会談をやめるって言ったりですね、なんかよく分からなくなっちゃいましたですね。でもまあいずれ どっかで妥協点が出てくるんだろうと思いますが、全く今ですね、ヘブル人と馬の話をしているのにですね、人間の話になってしまいましたけど、4節をもう一回お願いします。しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜を区別され、すべてイスラエルの人々に属する者には一頭も死ぬ者がないであろうと。5節、主はまた時を定めて仰せられた。明日主はこのことを国に行うであろう。明くる日主はこのことを行われたので、エジプト人の家畜は皆死んだ。しかしイスラエルの人々の家畜は一頭も死ななかった。こんなことが起こるんですかね。7節、パロは人を使わして見させたが、イスラエルの家畜は一頭も死んでいなかった。それでもパロの心は固くなで民を去らせなかった。イスラエルの民をですね、解放しなかったということですね。8節、主はモーセとアロンに言われた。あなた方はかまどのすすを両手いっぱいに取り、それをモーセはパロの目の前で天に向かって撒き散らしなさい。それはエジプトの全国にわたって細かい塵となり、エジプト全国で人と獣について生みの出る腫れ物となるであろう。そこで彼らはかまどのすすを取ってパロの前に立ち、モーセは天に向かってこれを撒き散らしたので、人と獣について生みの出る腫れ物となった。そこまでにしましょうか。かまどのすすですね、それをこの天に向かって撒き散らしなさい。このすすっていうのは、まあ、言ってみればイスラエルの人たちの区域の象徴でもあったんですね。つまりレンガ製造をですね、させられたんですよね彼らは。そしてあれでしょ、その藁までね、自分たちで集めてこいって言われてたんですよね。ですからすすは奴隷のですね、奴隷と化している、まあ、イスラエルの人々の血と汗とこう涙の苦しみを表していると言ってもいいと思うんですね。それをですね、かまどの裾を取って、パロの前に立ち、モーセは天に向かってこれを撒き散らしたので、人と獣について生みの出る腫れ物となった。11節、貧しらは腫れ物のためにモーセの前に立つことができなかった。腫れ物が貧しらと全てのエジプト人に生じたからである。しかし主はパロの心を固くなにされたので、彼は主がモーセに語られたように彼らの言うことを聞かなかった。パロっていうのはあれですね、まあ大権力者だったんですよね。神のような存在であったわけですよね。このパロっていうのは本によってはファラオっていうふうに訳されていますよね。ファっていうのはパっていう時にP でしょ。それがもう分かりませんよ。英語でも PH がつくとファになるでしょ。だからパロとファラオっていうのはまあ多分綴り的には近いっていうかね、ものだったんじゃないかなと、まあ、想像ですから分かりませんが、でこれは偉大な家という意味なんですね。偉大な家、そして、まあ、エジプトの王のことを言ったわけですね。偉大な家、ですね。ですから、まあ、民を、住まわせる入れ物というような感じでしょうかね。パロ、新共同訳はファラオという言葉を使ってますね。パロっていう言葉を使わないで、新改訳はパロですね。私たちのこの口語訳と新改訳はパロと言ってますが、新共同訳はファラオというふうに言ってますね。それでもとにかくですね、パロの心はもう固くなで、ですね、彼らの言うことを聞かなかった。13節です。主はまたモーセに言われた。朝早く起きパロの前に立って彼に言いなさい。ヘブル人の神主はこう仰せられる。 私の民を去らせて私に仕えさせなさい。私は今度は諸々の災いをあなたとあなたの家来とあなたの民に下し、私に並ぶ者が全地にいないことを知らせるであろう。私がもし手を差し伸べ疫病を持ってあなたとあなたの民を打っていたならば、あなたは地から立ち滅ぼされていたであろう。しかし私があなた方を流れさせたのは、あなたに私の力を見せるため、そして私の名が全地に述べ伝えられるためにおかならない。それにあなたはなおこの民に向かって己を高くし彼らを晒せようとしない。それゆえに明日の今頃、私は恐ろしく大きな氷を降らせるであろう。それはエジプトの国が始まった日から今までかつてなかったほどのものである。それゆえ今人をやってあなたの家畜とあなたの野に持っているすべてのものを逃れさせなさい。人も獣もすべて野にあって家に帰らないものは降る氷に打たれて死ぬであろうと。パロの家来のうち主の言葉を恐れる者はそのしもべと家畜を家に逃れさせたが、主の言葉を意に留めない者はそのしもべと家畜を野に残しておいた。そこまでにしたいと思います。氷を降らせるってですね、でも氷って、ですね、まあ、氷の小粒なになったものですかね、と言ってもいいんだと思いますが、でもまあ みぞれとかですね、だからいろいろ難しいことがありますね。区別がなかなかつかないですね。でも、とにかく氷、雷が鳴る時にですね、氷が降る時ありますね。確かにすごいすごいですよね。あんなこの真夏にですね、雷が鳴って氷が降る、大きな氷の粒みたいなものでしょ、これはもうすごいことからですよね。普通だと考えられないことからですけど、氷ってのはなんか、氷の粒で直径が5ミリ未満のものっていうふうに、ありますね。5ミリ、だからあんまり大きくはないんですけど、でも5ミリっていうと結構大きいですが、遮るものがあると守られますけど、いきなり頭に落ちてきて遮るものがないと、私のような場合には怪我をするかもしれないですね。22節いきましょうか。主はモーセに言われた。あなたの 手を天に向かって差し伸べ、エジプトの全国にわたってエジプトの地にいる人と獣と畑のすべての青物の上に氷を降らせなさい。モーセが天に向かって杖を差し伸べると、主は雷と氷を送られ、火は地に向かって馳せ下った。こうして主は氷をエジプトの地に降らされた。そして氷が降り、氷の間に火がひらめき渡った。氷が恐ろしく大きく、エジプト全国には国を成してこの方かつてないものであった。氷はエジプト全国にわたってすべて畑にいる人と獣を撃った。氷はまた畑のすべての青物を打ち、野のもろもろの木を折り砕いた。ただイスラエルの人々のいた五線の地には氷が降らなかった。そこまでにしたいと思います。氷が降って、そしてですね、氷は畑のすべての青物を打ち、野のもろもろの木を折り砕いたとありますね。この青物ですね、あるいはその木を、もろもろの木を折り砕くっていうことになると、これ結構大変なことなんですよね。もちろん食料が不足してくるっていうこともありますけれど、大体植物って大変な役割を果たしているんですよね。神様の創造の 記事の中でも動物よりも植物を先に作っておられるんですよね。これはまあ非常に科学的でもあるんですね。つまり植物がなければですね、肉食動物とかそういう連中はもう生きられないんですね。それともう一つ光合成とか光合成とかいうですね、炭素同化作用ですか、これもできなくなっちゃいますね。あれ 青い葉っぱがですね、植物が行って、そして炭酸ガスをこの酸素に変えるというそういう作用でありますけども、光を用いてですね、それも行われなくなっちゃうということですから、ある意味では非常に大変なことですよね。それもなんか一本や二本だと関係ないんですけど、大変なことですね。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。レジュメの一番下のから2番目、参考の3と書いてありますが、大草原の小さな家のところをちょっと読んでみますね。1870年代にバッタの大群がミネソタ地方を襲った。バッタはびっしりと地面を覆い、小麦畑をなぎ倒し、カーテンさえもむさぼり食い、数日のうちに緑のものは姿を消した。バッタの去った後には褐色の大地と悲しみが残され、収穫を心待ちにしていたインガラス一家の夢もむさぼり食われて、一家は西部での生活を諦めてアイオワへ後戻りすることになった。結局植物がもう生えなくなっちゃうんですよね。そうなるともう作物がないばかりでなくて、それこそ酸素不足に陥ることもあり得るということじゃないかと思うんですね。で結局生活することはできない、そしてこの植物ももう一回芽を出すということはできないっていう、すごいことですね。そういうことが日本なんかではあんまりないですよね。そういう災害といいますかね、それはあんまりないんですけど、中国とかですね、やっぱり大陸ではなんかそういうことが起こるようですね。ですからイナゴの大群とかですね、バッタの大群とかですね、そういうものによって緑が奪われてしまうということが結構あったんですね。日本ですとね、イナゴ取りなんて私なんかやって、なんとなくお世話になった方なんですけど、大量にっていうことになるととんでもない、もう人間も生活ができなくなっちゃうっていうぐらいのものなんですね。だからなかなかこういう記事を読んでもあまりピンとこないんですよね。イナゴとかバッタとかってそれほどの力があるとは思えない。しかしこの前あれでしたね、10年ぐらい前でしたか、イスラエルとエジプトを襲ったんですよね。すごい数ですね、ものすごい数で、でも今はまあいろいろそのなんていうか殺虫剤みたいなものも、ね、空から飛行機で散布するとかいうようなことで、これを駆除していくんでしょうけど、それがなかったらもう施す術がない、人間がもう生きていけなくなっちゃうというような、そういうことも起こったんだろうと思いますね。27節で言われたですか、27節。そこでパロは人を遣わし、モーセとアロンを召していった。私は今度は罪を犯した、主は正しく、私と私の民は悪い、主に祈願してください。この雷と雹はもう十分です。私はあなた方を去らせます。もはやとどまらなくてもよろしい。29節。モーセは彼に言った。私は町を出るとすぐ主に向かって私の手を伸び広げます。すると雷は止み、雹はもはや降らなくなり、あなたは血が主のものであることを知られましょう。しかしあなたとあなたの家来たちはなお神なる主を恐れないことを私は知っています。アマと大麦は打ち倒された。大麦は穂を出し、アマは花が咲いていたからである。 小麦とスペルタ麦は奥手であるため打ち倒されなかった、モーセはパロのもとを去り町を出て主に向かって手を述べ広げたので雷と雹は止み、雨は地に降らなくなった、ところがパロは雨と雹と雷が止んだのを見てまたも罪を犯し心を固くなにした、彼も家来もそうであった。すなわちパロは心を固くなにし主がモーセによって語られたようにイスラエルの人々を去らせなかった、随分まあ固くなというふうに思いますけど結構私たちも固くなに生きてきた部分があったんじゃないでしょうかね。随分まあ懲りもしないでいろんな困難に出会ったりなんかしながらもなかなか神様のもとに行かないですね、偶然をですね期待したりあるいはまた自分の努力で何とかしようとしたりしてそしてうまくいかなかったそういうことが随分お互いあるんじゃないでしょうか。なければ幸いですけどね。それでもですねこういうのを見てるとそれは結局パロの態度と同じだったということも感じますね。神様がおられてそして私たちをですね、まあ、ある意味招いておられたっていうふうに言うこともできるかと思うんですよね。困難に出会わなかったらあんまり、まあ、素直な人は別ですよ、私のような素直でないものは困難に出会わなかったら神様を信じるものにはならなかったと思いますね。もう困ってどうしようもなくて、そしてまあですね助けてくださいという叫びをあげたそういうものでありますが本当はそうじゃなくてやっぱり神様をですね信じ受け入れる人でありたいですね。と言ってももう今は遅いんですけど、遅いからこそまた、一生懸命感謝をしなければいけないというふうに思っておりますが、このあれですかねレジュメの方も、ちょっと一応9章の方を読んでみましょうか。疫病を家畜に臨ませる。ただしイスラエルの家畜は別であった。エジプト人は特に、お牛、メ牛、お羊などを神聖視して至る所にこれらの動物のための神殿を作って礼拝を捧げていた。主は彼らの神々を討たれるのであると。単に羊やなんかを討つだけじゃないんですね。その無力さ、その神の無力さですね、これを知らせるということであったんですね。印7、レンガ作りによるよって出るすすは健康に悪く、海の出る腫れ物を生み、人間や動物を苦しめる病原であった。それはまたイスラエル人に強制されたレンガ作りの苦役を象徴し、奴隷の血と汗と苦しみを象徴するものであったということですね。印の8、人と獣と畑のすべての青物の上に雹を降らせるが、五線は別であった。パロは雨と雹と雷が止んだのを見て、またも罪を犯し、心を固くなにした。こうしてパロはまたもイスラエルの民を手放すことをしなかったのであるということですね。まあ、固くなっていうとパロなんてもうバカじゃないのというふうにね、思いがちですけど、このパロはもしかすると私たちかもしれない。いや私たちというと他の方も巻き込んでしまいますので、私自身であったと言ってもいいかもしれないですね。今思うと本当に、ちっちゃい時から神様が憐れんでくださってなんとか生き残ることができるようにしていただいたっていうこと、そんなことも全く知らずにですね、妹が洗礼を受けるっていう時にはですね、やめた方がいいと言って夜を徹して説得するというようなものであったわけですから、パロのことをけしからんバカなものだというふうに言えないものですね。私自身でもあると。でもパロのように権力がなかったのがまあ良かったのかなというか、分かる、残念だったのかなというような、そんな違いはありますけども、同じようなものですね。10章の方に行きたいと思います。そこで主はモーセに言われた。 ポロの元に行きなさい。私は彼の心とその家来たちの心を固くなにした。これは私がこれらの印を彼らの中に行うためである。また私がエジプト人をあしらったこと、また彼らの中に私が行った印をあなた方が子や孫の耳に語り伝えるためである。そしてあなた方は私が主であることを知るであろう。そうですね、単に、このパロやあれですね、エジプトの民を苦しめるだけのことではなかった、このことを子や孫に語り伝えさせるためであったということと同時にですね、あなた方は私が主であることを知るであろう。主は本当にこの全てを支配されるお方であるということを知らせること、これがこの主の目的であったということですね。3節、モーセとアロンはパロのもとに行って彼に言った。ヘブル人の神主はこう仰せられる。いつまであなたは私に屈服することを拒むのですか。民を去らせて私に仕えさせなさい。もし私の民を去らせることを拒むならば、見よ、明日私はイナゴをあなたの領土に入らせるであろう。それは地の表を覆い、人が地を見ることもできないほどになるであろう。そして雹を免れて残されているものを食い尽くし、野に生えているあなた方の木を皆食い尽くすであろう。またそれはあなたの家とあなたのすべての家来の家およびすべてのエジプト人の家に満ちるであろう。このようなことはあなたの父たちもまた祖父たちも彼らが地上にある日から今日に至るまでかつて見たことのないものであると。そして彼は身を巡らしてパロのもとを出ていった。すごいですね、イナゴですね。イナゴがそこのね、すべての青い葉っぱを食い尽くしてしまうということですね。さっきあの大草原のこれはイナゴバッタでしたけど、バッタとイナゴの区別っていうのは分かります？見て分かんないでしょあのちょっと違うんですよね。で、あのイナゴはねはっきり言って食べられるんですね。バッタは食べられないですね。あの今でもあのイナゴは売ってるんじゃないですか、食べ物としてね。佃煮のような感じですか。バッタ売ってないんですねバッタは売ってないですね7節に参ります。パロの家来たちは王に言った。いつまでこの人は我々の罠となるのでしょう。この人々を去らせ彼らの神なる主に仕えさせてはどうでしょう。エジプトが滅びてしまうことにまだ気づかれないのですか。そこでモーセとアロンはまたパロのもとに召し出された。パロは彼らに言った。行ってあなた方の神主に仕えなさい。しかし行く者は 誰か。モーセは言った。私たちは幼い者も老いた者も行きます。息子も娘も携え羊も牛も連れて行きます。私たちは主の祭りを執り行わなければならないのですから。パロは彼らに言った。万一私があなた方に子供を連れてまで去らせるようなことがあれば、主があなた方と共にいますがよい。あなた方は、悪い企みをしている。それはいけない。あなた方は男だけ行って主に仕えるがよい。それがあなた方の要求であった。彼らはついにパロの前から追い出された。そうですね、結局彼らはあの奴隷として、このイスラエルの民をですねやっぱり使いたいですね。ですから手放さないんですよね。労働力ですから、機械みたいなもんですから絞り取れるだけ絞って働かせるというそういう状況であったわけですよね。それを手放せというのはもうですね、大変な財産を失うようなそういう、この状況であったんですね。12節に参ります。主はモーセに言われた。 あなたの手をエジプトの地の上に差し伸べて、エジプトの地に稲子を登らせ、地のすべての青物、すなわち豹が打ち残したものをことごとく食べさせなさい。そこでモーセはエジプトの地の上に杖を差し伸べたので、主は終日週や東風を地に吹かせられた。朝となって東風は稲子を運んできた。稲子はエジプト全国に臨み、エジプトの全領土にとどまり、その数が甚だ多く、このような稲子は前にもなく、また後にもないであろう。稲子は地の全面を覆ったので、地は暗くなった。そして地のすべての青物と豹の打ち残した木の実をことごとく食べたので、エジプト全国にわたって木にも畑の青物にも緑のものとでは何も残らなかった。そこでパロは急いでモーセとアロンを召していった。私はあなた方の神主に対し、またあなた方に対して罪を犯しました。それでどうかもう一度だけ私の罪を許してください。そしてあなた方の神主に祈願して、ただこの死を私から離れさせてください。そこで彼はパロのところから出て主に祈願したので、主は甚だ強い西風に変わらせ、稲子を吹き上げて、これを航海に追いやられたので、エジプト全土には一つの稲子も残らなかった。しかし主がパロの心を固くなにされたので、彼はイスラエルの人々を去らせなかった。すごいことが起こって、そしてまあじゃあと言って、ですね、彼らの願いを聞き入れるかに見えるんですけど、やっぱりやめるんですね。とんでもないものですけども、しかしこれが私たちかもしれないんですよね。でもパロほどの権力があればいいんですけど、権力も何もないのに、心の固くなさだけがこのパロと同じというのもちょっと問題ないかもしれないですね。21節に参りましょうか。主はまたモーセに言われた。天に向かってあなたの手を差し伸べ、エジプトの国に、暗闇を起こさせなさい。その暗闇は触れるほどである。モーセが天に向かって手を差し伸べたので、濃い闇はエジプト全国に臨み3日に及んだ。3日の間人々は互いに見ることもできず、また誰もそのところから立つものもなかった。しかしイスラエルの人々には皆その住むところに光があった。そこでパルはモーセを召していった。あなた方は行って主に仕えなさい。あなた方の子供も連れて行ってもよろしい。ただあなた方の羊と牛は残しておきなさい。しかしモーセは言った。あなたはまた私たちの神主に捧げる犠牲と反祭のものをも私たちに下さらなければなりません。私たちは家畜も連れて行きます。蹄一つも残しません。私たちはそのうちから取って私たちの神主に仕えなければなりません。また私たちはその場所に行くまでは何をもって主に仕えるべきかを知らないからです。けれども主がパロの心を固くなにされたので、パロは彼らを去らせようとしなかった。それでパロはモーセに言った。私のところから去りなさい。心して私の顔は二度と見てはならない。私の顔を見る日にはあなたの命はないであろう。モーセは言った。よくぞ仰せられました。私は二度とあなたの顔を見ないでしょう。だいぶ大詰めになってまいりましたが、ちょっと、初めの方からいただきましょうか。出エジプト記10章、これは、私がこれらの印を彼らの中に行うためである。それはエジプトの人々に主の驚くべき御業を見せるためであった。つまりそれが主の印の目的その1であった。またさらに、また私がエジプト人をあしらったこと、 また彼らの中に私が行った印をあなた方が子や孫の耳に語り伝えるためであるですね、これが2つ目の目的ですね。奇跡の、そして、あなた方は私が主であることを知るであろう、その主の奇跡を起こされるその目的の第三ですね、さっきも申し上げました。そしていつまであなたは私に屈服することを拒むのですか。神の前で求められるのは謙遜である。謙遜でなければ神を受け入れることはできない。フィリピ人への手紙の2章の6節から9節にこういう言葉があります。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固執すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。これはイエス・キリストの謙遜であります。ところが私たちはそうじゃ、神と等しくあることを固執すべきこととは思わなかったって言うんですけど、私たちは神でもないのにですね、この神と同じものとしてしまうっていうところがあるんですよね。自分を神としてしまうという。しかしイエス様は神であられたのに人となられたって言うんですよ。全く逆方向ですね。私たちは人であるのに、なんとなく自分を神として、ですね、してしまうという、そういうところがあるわけでありますけど、その逆ですね。そして印の9、稲穂を登らせるというのがあって、印の10は暗闇をきたらせる。エジプトでは古くから太陽はラーという名で崇拝され、パロはラーの子と呼ばれて絶対的な権威を持っていた。暗闇はエジプト人が頼っていた神がヤウェの神の前では無力であることを証明した。現代に至ってもバッタ、イナゴ、ハエ、イカなどの害虫は大量発生する。さっきの大草原の小さな家、それからこの前もちょっと申し上げました、あの大地ですね、大地の中にも出てきますね。そして一番最後の参考にですね、挙げておきましたのは中国の大躍進政策、毛沢東ですね。これでですね、まず農作物を食い荒らすスズメに対する徹底的な捕獲作戦が実施された。しかしスズメは農作物も食べるが害虫も食べる。だから生態系バランスを完全に無視した中国共産党の政策によって、ハエ、蚊、イナゴ、ウンカなどの害虫が大量発生し、農業生産に大打撃をもたらすことになった。こんなことがあったんですよね。昔の話じゃないですね、これね。今でも、生態系っていうのはやっぱり、なんか神様がね与えてくださっているものであるということだと思いますね。このようにして、イスラエルの民はですね、エジプトから出ていくためには大変なこの神様のですね、奇跡といいますかね、仕打ちといいますかね、それがなされるわけでありますが、それはこのエジプト人にですね、神の存在を知らせるというだけではなくして、イスラエルの民にですね、その自分たちの民がいかにこの素晴らしい神であるかということをですね、愛の神であるかということを知らせ、そしてまたですね、その子孫にもですね、この神様を伝える、そうしたスピリットを与えるということが目的で、こういうふうになされているというふうに考えてよろしいかと思います。でもあれですね、パロも随分しつこいですね。やっぱり絶対権力者になるとそう簡単には引き下がらないものなんでしょうね。自分が神なんですからね。私たちもそうですよね。自分も神として生きてきたんですよね。ところが本当の神はおられたということを知って、そしてごめんなさいとなった存在がクリスチャンであるということができるかと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。あなたのご愛によって今日も守られて、あなたの御言葉を共に学ぶことができました。 どうぞ私たち本当にパロほどの権力もなく地位もないものでありますが、しかし、無自覚のうちに、自覚しないうちに私たちは自分を神として生きてくる、そんな存在でありました。どうぞ主よ、今いろんなことが起こっておりますが、これもまた全て言ってみれば自分を神とする、そうした発想の中から出てきていることのように見えます。どうぞ主よ、悔い改めて、そして主の前に真実なものとして従っていくことができる、そうした民としてどうぞ私たちを用いてくださいますようにお祈りを申し上げます。感謝します。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。